天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業、文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。私たちが今日お邪魔している幌加内町では現在そばの花が見ごろを迎えて、目の前に今白い絨毯が広がっております。今日の天塩川物語では、この幌加内町のそばについていろいろとご案内していただこうと、幌加内町そば祭り実行委員会の事務局長でございます小林史郎さんにお越しいただいています。小林さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、私たちの目の前には真っ白なそばの花の絨毯が敷き詰められておりますが、目の前一面どこを見てもそば畑ですね。はい、今やはりそばの花がこの7月の下旬から8月にかけてどんどんと白い花が増えていく、今一番見頃の時期なんじゃないですかね。
そうですね、8月の中旬までですね、はい、このような白い絨毯が続くということで、これがですね、はい、皆さんが一番望んでですね、はい、まず花がしっかり咲いてもらうことが大事で、うん、白い絨毯を期待している農家の方々がですね、はい、みんな頑張っております。
なるほど。じゃあこの白いそば畑を見て幌加内町の皆さんはまずここで喜びの気持ちに浸るわけですね。
そうですね、
はい。そしてこれから、美味しいそばが作られる、まあ、新そばの時期というのが9月頃から、
はい、9月のですね、はい、10日頃から収穫刈り取りが始めてですね、10月の初めにはですね、全国的に新そばが食べられるようにですね、うん、提供しようということで、はい、農家の方が頑張っているという様子ですね。
もう間もなく新そばが私たちの口にも届いてくるということで大変楽しみなところなんですが、小林さん、この幌加内のそばと言いますと今やもう全国的にも有名で、もう日本一のそばの産地と言っても過言ではないんですが、この幌加内のそばが美味しいわけっていうのはまず一体どういったところにあるんでしょうか。
そうですね、今朝もですね、非常に2、3日前から天候が良くてですね、うん、気温も上がったところで、はい、朝霧がですね、うんうん、まず発生するんですね、
はい、
朝霧が発生してですね、幌加内は昼夜のですね、はい、寒暖の差があるというところなんです。そばは冷涼のところがですね、適地だと言われておりましてですね、
うん、
そこが幌加内そばの美味しさのですね、やっぱり気象条件じゃないかなと、
うん、
まあやっと生産農家も分かってきたんですけども、
うん、
適地であるなというふうにですね、
はい、
まあ、全国から徐々に評価されております、
うん、で今一番初めにポイントとして教えていただいた朝霧ということなんですけれども、この朝霧というものがそばを美味しくするんですか。
はい、そうです、
うん、
霧下そばといってですね、
はい、
やはり日中の水分の持ち方がですね、生物で、はい、大事なそうです、でもう30度、28度、26度という温度がですね、はい、どんどん上がっていくと、うん、この背丈にですね、
はい、
水分がもう朝方ですけど、
うん、
しおれてきてますね。その時に朝にですね、霧がかけていただかないと、
はい、
日中、まあ、持たないというようなちょっと感じになりますね。
なるほど。
それで朝霧が大事だということですね。
なるほど。今霧下そばというふうにね、はい、おっしゃいましたけれども、この朝霧がある産地といいましょうか、そういったところで取れるそばのことを 切りしたそばというんでしょうか。はい、
その通りです。もう、北信州のですね、はい、長野県の北アルプスの下、うん、今のお日様でテレビ放映してる安曇野、それから戸隠、うんうん、というところがですね、霧下そばと、うんうん、有名店で霧下そばというのれんも、はい、うん、東京もございます。それから札幌にもございます。
またその幌加内もこの霧下そばだと実は言うことだったんですね。
そういうことですね、うん、全国にやっと、まあ、40年近く栽培されてですね、うん、その位置づけというか評価されるようになってきております、
はい、なるほど。ということで、まあ、こういった、まあ、朝霧が今朝もね、発生したばかりということだったんですけれども、この環境今日がまさにそばを美味しくしてくれるということが分かりましたが、今日はこの幌加内町でそば作りが始まることになった歴史から、そして町づくりまで、はい、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。小林さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、分かりました。まずですね、うん、このようにそよそよと、うん、大地で育つようにですね、
はい、
土地をですね、やはり、きちっとしなければならないという
区画というか、
ね、は
い、
それで、やはり町の技術センターがですね、
はい、
土壌検査だとか、
うーん、
それから農協としても、
はい、
営農指導、栽培技術の指導をですね、徹底して、それを必ず生産農家が守るということで、美味しさのこともですね、加えているのではないかなと。
そもそもこの幌加内町、もともとはそばの産地というまではなかったんですよね。
はい、ご存知の通りですね、
うん、
45年に国のいわゆる減反政策といって、
はい、
米余り問題が起きましてですね、
うん、
米を生産調整しようということで全国に敷かれた制度なんですけども、
はい、
それをですね、幌加内町は45年に水田、2500兆部あったんですけど、
はい、
6割をいや休みなさいと、こういう制度になったので、幌加内町としてはもうびっくりして、どうしたらいいんだろうかと、将来どういうふうにしたらいいんだろうかということで、それで48年にですね、うん、
はい、
実際にそば、を作ってみた人たちの話を含めて、
うん、はい、
48年からですね、
うん、
38ヘクタールから始めたそば、うん、
はい、
それはなぜかというと、
うん、
水田の作業、
はい、
とそば作りの作業とがぶつからないと、うん、協議をしないということ、う
ん、ま、
それからその時にですね、
うん、
農家の事情として、
はい、
離農という問題も起きてた、うん、それから皆さん方もご存知の通りですね、
はい、
減反した上で、うん、将来生活どうなるだろうかと、
そうですね、
いうようなことをですね、うん、考えながら合わせたところですね、
はい、
やっぱり規模を拡大というふうにですね、
うん、
生産農家は子どもさんと親御さんと相談して規模拡大に踏み込んだということで、
うん、
大きな面積はそばができるのではないかということをですね、考え出したというのが一つですね。
6割減反っていうのは厳しいですよね、
はい、
半分以上が米作りをやめないといけないという状況にあった中で、その3年間で悩み苦しんだという時期は、もう幌加内町としては
もう
本当に大変な時期だったんですよね。
農家農協を含めてですね、農業関係者、ですね、これからどうしたらいいかということで心配しました。
ですが、いよいよこのそば作りがその後始まってきた中で、だんだんと急成長していくんですよね、はい、この後。
そうですね、
はい、
比較的そばの栽培していてですね、
はい、
手間がかからない常緑作物であるということが分かったと。
大体何日ぐらいでそばというのは種まきから、
幌加内の場合植えてから80日で刈り取りできると、それから3日か4日 立てば、はい、もう乾燥工場に入れて、あとは製粉できると、うん、はい、米よりも15日間もですね早く生産ができると、
はい、なるほど、
こういうようなですね特徴はありますね、
うん、うん、なるほど。そしてまあ蕎麦作りというのは初めの頃はかなり面積も少なかったそうなんですが、どんどんどんどんと広がっていくんですよね、
それで、うん、昭和61年頃になって、
はい、
1040ヘクタールほどになって幌加内町としては、うん、基幹産業に成長したということですね。そこで、うん、生産農家がそば部会をですね、
はい、
立ち上げて、そば、うん、のことについてみんなでお話し合いしようよと、うん、あるいはそばでもってどういうふうに地域を自分たちの生活を守ろうじゃないかというようなことができて、そこには栽培技術ももちろんですけど、うん、市場の方にもですね行って皆さんで調べてこようよ、そば、はい、でどういうふうに今後生活したらいいのか、そばのですねことをですね勉強しようよというようなことで、うん、生産農家自らがですね立ち上がったそば部会が今もですね、うん、毎年のようにいろんなことを検討研究されているという様子ですね。
研究して今やもう日本一のそばの産地に成長したということなんですね。
その当時の生産農家は84戸だったんですね、うんうん、そういうことでそば生産者部会を作ったと、こういうことですね、うん、
なるほど。今この幌加内町でそばを作っている農家さんというのは何個ぐらいになっているでしょうか。
規模も拡大したんですけども、
うん、
当時は今前にお話した1040兆台なんですけど、
うん、
今は、
はい、
2700ヘクタール、
うん、
そして今年はまた、
ね、
300兆増えて、3000ヘクタールというふうに大規模になりました。
なるほど。市内にもいろんな施設もできてきてますよね、
はい、ご存知だと思いますけど水田のですね、
はい、
調整工場があったんですけども、
うん、
その調整工場を改善してですね、
はい、
そばの乾燥調整にして、そしてそこで初めてですね、
うん、
再燗のそばということで、皆さんに蕎麦、原蕎麦を提供したところ、
はい、
非常に品質がいいということで皆さんに喜ばれてですね、その後すぐそれじゃあ2700ヘクタールのですね、
うん、
蕎麦の収穫それから貯蔵庫という意味で、
うん
うん、日本一の蕎麦の館というですね、
うん、
調整工場貯蔵庫を作ったと、これが大きいですね。
いや、水田のための施設だったのが、
はい、
今やもう蕎麦が中心となって、はい、日本一の蕎麦の館という施設が出来上がったということなんですね、はい。まあ、これまでこの蕎麦作りに関するこの幌加内の土地柄などいろいろとね、
はい、
お話聞いてきましたけれども、
はい、
いよいよ蕎麦が収穫されて今度は蕎麦作りになると思うんですけども、
はい、
その蕎麦作りというのはどういうふうに進められていくんでしょうか。今日は小林さんに実際に収穫された、
はい、
その時のこれは蕎麦の実ですね、
はい、
を3段階に分けて、見せていただいてるんですけれども、
はい、
まず初めに見て驚いたのが蕎麦の実がキラキラと輝いてるんですね、これね。
はい、ホロミノリという品種なんですけど、
はい、
これが原そばですね。
原そば、
ええ、
これが収穫された時の実の様子、
刈り取った後ですね、
うん、
の様子ですね、
うん、はい、でその後に今度は色が黄金色のようになってますけれども、
はい、
これはどのような段階でしょうか。
ですね、
うん、
原そばを皮を剥いた、
はい、
状態で、
はい、
まあ、丸抜きということになりますけれども、
はい、
これが原そばから皮を剥いた状態です。
大
体この状態でですね、
はい、
製粉会社に渡す時もあります。
原そばから今度は皮の剥かれた状態になったところでいよいよ製粉に入るということでしょうか。
はい、そうです。
は
い、まあ、いきなり製粉する場合もあるけれども、
うん、
工程としては、
はい、
丸抜きして製粉と、
うん、
こういうこと。それから昔 とあれですね、うん、人形は、うん、いきなり皮も入れて黒いまんま、この上川地域でも、はい、そういうところのそばの食べ方してるところはあります。それは開拓そばというようなことに名付けてですね、
なるほど。でこのそば粉を使用して今度は実際にそば打ちの人たちが打っていくということなんですね、なるほど。で最近ではですねこの幌加内町で、まあ、このそばには段があるそうなんですが、はい、そういった段を取得する方っていうのも増えているそうじゃないですか。
幌加内町の魅力として、うん、高校生がですね、はい、やはり授業の中に必須科目ということで取り入れております。
いやそれがね、この全国で唯一という話だったんですけれども、はい、授業の中にそば打ちっていうのがあるんですよね。
はい、その通りです。おかげさんでですね生徒たちも、はい、もう真剣にですね、うん、必須科目の勉強そば打ちをして、うん、それから種をまいてね栽培もするんですよ、
はい、じゃあもう自分たちで初めから作って、そばを食べるところまでの過程を勉強してるんですか。
はい、そうですね、そういうこともやってですね、はい、それで卒業時点では、うん、全面教って全国で、うん、団員の、うん、あれですね、企画を持って実践しているところの教会があってですね、
はい、
そのところでは、うん、高校生が初段を取ってですね、うん、卒業するのを目標にして、うん、今まで全員が初段を取って卒業されてると。
すごいですね。
ということですね、はい、そば打ちについてはすごいです。
本当に
私も思ってますし、はい、また高校生を応援したいなと。おそらく将来は食のですね文化の、はい、真髄を極めるのではないかなと、いやに感じております。
若い力といいますかね、これからこう幌加内のまた町の未来を、ね、担ってくれる高校生たちが、こうして有段者となって卒業していくっていうのは本当に驚きですが、それ以外にも、まあ、幌加内では今や一大イベントとなりました新そば祭りというイベントには全道からまた全国からもうたくさんの人が訪れるんですよね。このお祭りについてはいかがでしょうか。
お祭りですね、はい、今年で18回迎えるんですけども、うん、皆さんにですね、うん、そば好きそば通が集まってきていただいてですね、
うん、
毎年盛大に皆さんに支援していただいてですね、
うん、
運営しているわけですけども、とにかく今年もですね、
はい、
9月3日4日ですね、2日間また例年と同じようにですね、
はい、
開催してですね、うん、皆さんに喜んでもらいたいなと、
うん、
でこのやはり新そばをですね食べるとですね皆さん方また元気になりますんで、
そうですね、
ぜひとも幌加内に来ていただいてですね、
うん、
美味しいそばを召し上がっていただきたいなとこう思っております。
なるほど。全国のそばどころからも有名なそば店の皆さんが集まったりするそうですよね。
そうですね、全国から4店舗ないし5店舗がですね軒を連ねてですね、
うん、
ご自慢の腕前あるいはそばを利用してですね、
うん、
皆さん方一生懸命ですね、
うん、
参加してくれますので、
はい、
ぜひとも味わっていただきたいなとこう思っております。
いや本当にねこの新そば祭りというイベントは 3、4万人という人々がこの幌加内町に集まってこうして続けられているということなんですね。
実施の仕方はもうすでに町民ですね総ぐるみでもってですねイベントを支えてると。そばの町なもんですから、うん、もう家庭的に言うと5人に1人ぐらいですねそば打ちができて家庭に浸透してると、その中で皆さんをですねそば、うん、でもってもてなしの心でお迎えしようと毎年ですね、
はい、
暮らしていろんなことをですね新しいことをやりながらやっていこうとこういうことを試んでおります。
そうなんです。こうした新そば祭りも毎年開催されていて、まあ、今年も9月の3日4日に開催されるということなんですね。さあ小林さん、私たちが今訪れているこの頃というのはあと1週間ほどでもう8月に入るというそういった時期なんですが、まさに 今この時期のこの幌加内町の見どころといったらそばの花畑だと思うんですけれども、高校生が面白い言い方をしたそうじゃないですか。
ですね、幌加内は二度雪が降るというふうにですね、研究発表の中で発表されて、会場がですね本当に湧いたということで、それは二度降るということはどういうことかという質問もあったということで、もうもちろん幌加内はもう北海道でも 1,2 の豪雪地帯、もう冬の間は真っ白だと、ところが夏もですね、先ほどアナウンスから出たように白い絨毯になるということでですね、夏場も真っ白になるというようなことでですね、幌加内は二度も雪が降るところだというふうに、若い高校生に評価を受けてですね、非常に大自然の中でいいことではないかなと、そういうふうに僕自身はですね、幌加内の本当の魅力ある、大自然の中のですね、ところじゃないかなとこう思ってます。
そうですね、いや本当に二度雪が降るというね、高校生らしいと言いましょうか、そういった言葉にもあるように、今まさにこの白い絨毯が広がって幌加内には夏の雪が降っているというところなんですが、どうでしょう小林さん、この白い花が咲き始めてくると、この時期というのは、そばの受粉の時期になるということなんですけれども、少しずつミツバチなんかが飛んできているようですよね、これはどういった効果があるんでしょうか。
もうご存知だと思いますけど、やはりですね、そばはですね、鷹受粉といって自分自身で受粉できない作物なんですね。それでやはりこういう放火昆虫と蜂だとかアブだとか、そういう方々にですね、お世話に ながら受粉をすると。
なるほど、この収穫の時期の出来栄えに受粉しどれだけできるかというのが影響してくるということですから ね。
そうですね、
もう驚いたんですけど、もうすぐ近くに養蜂場なんかもできてるんですよね。
そうですね、養蜂家もですね、蜂の飛来する範囲内っていうのは大体4キロぐらいなんですよね、半径4キロぐらい、あるいは大きな放火昆虫ですと、ですね、7キロぐらいになりますけども、実験ぐらいの養蜂家がですね、幌加内に入ってそば蜜を採取してると、こういうことです ね。
だからこの意外とこの蜂とそばのつながりっていうのは大事なポイントだったりするんですね。
大事です
ね。
これは昔からですね、そのようなことをですね、養蜂家がやっぱり知ってましてね、こちらも奨励する前に何人か入っていった様子です。養蜂家にしますとですね、このそば蜜は昆虫にしたら一年間ですね、食べていく食材なそうです。
そうなんですか、じゃあ蜂にとってもいいわけですね。
そうです、
この時期にこの蓄えるということなんですね、蜂自身も、でこういったところも知ってまた花畑を見ていただくと、このそば作りというのも身近に感じられますよ ね。
そうですね。
でさらに幌加内町ではこうしたそば畑を楽しんでいただこうと、最近ではビューポイントなんかもありますしね、
その通りですね、実は商工会とか役場の方と私どもが相談をしてですね、国道27号沿いにですね、ビューポイントをですね、設置していただきました。そば畑を見ながら気持ちを癒してもらう、あるいは休んでもらうと、格好の場所がですね、
そうですね、
できて本当に良かったと思います。
はい、そういった観光の面でもこのそばによってね、潤いが出されるっていうことはありますからね、これまで本当にね、そばについて詳しく教えていただくことで、ますますこの白い絨毯が綺麗に見えるようになった気がするんですけど、どうでしょう小林さん、最後になりますけれども、幌加内がね、これまでこうしてそばで少しずつこうして発展してきたという歴史を聞きながら、さまざまなご苦労も これまであったかとは思いますが、こうして今そば畑が一面に広がる風景を見て思うことはどういったことでしょう。
そうですね、やはり生産農家がですね地道に約40年近くですね、白い花を咲かせたということは、ものすごい皆さん方ね、そばを成長するものにしたら感謝しなければならないのではないかなというふうにちょっと感じますね。
いやもう本当に小林さんはこうしてそば作りが始まった当初からそば作りというのにはご尽力されているかと思うんですが、はい、小林さん自身こうしてそば作りをする上でこう大切にしている信念というものはあるんでしょうか。
そうですね、やはりそば作りは農家の人と、やはり組織の方と地域の人たちがまず連携をきちっととって将来性あるそば作りをですね目指さなければ、単なる自分だけで作ってるっていうんじゃなくて、やはりそば打ちもその通りなんですけど、みんなの力が結集できることがですね、そばを通して喜びが湧くんじゃないかなというふうに思ってます。それで私の心情としてはですね、やはり自分自らとにかく活動をすると、で、皆さん方に助けてもらいながら、将来あるですね、白い絨毯を夢見るとこういうことが大事じゃないかなとこう思っております。
失礼ですが小林さんは今おいくつでしょうか。はい、
あれですよ、75歳なんか月です。
もうだからこれまでこうして小林さんも含め、いろんな方々がこうして幌加内の街づくりをそばを通じて引っ張ってきたということなんですが、こうして自ら動くという信念をね、お持ちの方々が他にも多数いらして、そのような方々の背中を見ながら、こうして今もそば作りがつながっているんじゃないでしょうか。ね、
幌加内にはですね、そのそばのことに一生懸命になってるリーダーがですね、20人近くいて、もうそば談義がですね始まったらやまないと、いうような状況でございます。そんな中でそば祭りも、なんちゅうか始まっておりますので、これはもう民間のそういう力でもってですね、この伝統ある日本食文化のですね、そばを文化的に守っていきたいなと思って、まだまだ立派な400年も経ってるですね、長野県だとか富山県だとかって、いらっしゃいますので、そこにも北海道幌加内そばが負けないようにですね、頑張っていきたいもんだなとこう思っております。
そうですね、本当にもうとにかくそば作りが大好きな方がたくさんいる町というのが分かりまして、もう一度最後になりますが、新そば祭りもね、9月3日と4日に行われるということで、また手塩川物語でも、このそば祭りについてね、次回はまたレポートできればと思っているところですけれどもね、
そんなことでですね、そばも皆さんが全国にですね、お世話になってますんで、イベントにも皆さん方に参加していただければ幸いかと思います。
そうですね、またこうしてね、今のこの時期というのも8月中旬頃までお花が見ごろということでね、真っ白い景色見ることできます。もうドライブしている途中に一面真っ白でですね、本当に爽やかな気分にもなれますからね、こういった季節、そしてまた新しいそばが出てくる季節なんかもですね、ぜひ幌加内に来て美味しいそばを味わっていただければという願いがね、今日は伝わってきましたね。今日はですね、そばの香り漂うこの白い絨毯広がる幌加内町で、今日はそばによる町づくり、それからね、美味しいそばができるまでのね、工程などについて詳しく教えていただきました。お話は幌加内町そば祭り実行委員会の事務局長でもございます、小林史郎さんでした。小林さん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて、手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。